皆様、お久しぶりでございます。タイムマシン部 DJ 白井亮でございます。そして目の前に座っているのが、
AD 笠原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずは、一言目に、更新の方が遅れてしまって、本当に申し訳ございませんでした。我々タイムマシン部はね、もう、何年前の話になりますかね。今から35年ぐらい前だったかな。うん。ちょっと休ませてくれという話をした気がするな。35年前の2月ぐらいにすいません、今年の2月にね、そろそろちょっとタイマー新聞の方休ませてほしいという話をして、まあ1ヶ月間たっぷり休んでね、パワーアップもして、必ず帰ってくるからという話をして、まあタイマー新聞第1部が終わったわけじゃないですか。ジャンプ風に言うとだよ、これからが本当の戦いだぜ。で、白井先生の、作品ご愛読ありがとうございました。次回作をご期待くださいって編集部の人が足して、巻末のコメントに、短い間だけど、夢のジャンプで連載できてよかったです。絶対必ず帰ってくるぞって二度と見ないっていうパターンが多いんですけど、あたやましま、ま、1ヶ月間で必ず帰ってくるという約束をして、なんだかんだに今5月ですよ。ね、3月には戻ると言って帰ってきたのは5月ですよ。本当に申し訳ございません。もうね、今日は2人ともね、腹を切っての放送でございます。影腹で、もう2人ともそれなりのもんが飛び出しながら、それなりのもんがちょろちょろ出ながら、2人でお送りしてるわけでございますけどね。もうどうしてこんなにさ、長くなっちゃったのか、笠原くん。お休みが。もういろんな方が心配のメールだったりね、激励のメールを送ってくださってね、もう中には廃部になったんですかと。タイマー新聞廃部になったんですか。この質問に対してはですね、もともと部として認可が下りてませんので、生徒会の方からもともとタイマー新聞っていうのはね、部としてね、認可が下りてないんですよ。勝手に自分たちのクラスのね、掃除用具入れの中にね、二人で突っ込んで入って、ぐにゅぐにゅぐにゅぐにゅ話してるだけのような、そんなようなラジオでございますからね、そのあたりはね、ご心配なさらずにね、ただこうな、まあ、ちょっとゆっくり休みすぎちゃったんでね、ちょっとこう、まあ、僕の体調があんまりよろしくなかったりとか、まあ、結構二人とも疲れていたから、せっかくだから、まあ、ゆっくり羽を伸ばしてね、休もうよ、つってね、こう、まあ、ロサンゼルスなんか行っちゃってさ、ね、温泉が有名だっつうから、ロサンゼルスっつったら温泉だよ、つって。温泉街で、綺麗な温泉街でよ、しっぽりの浴衣美人がいる温泉街が、ロサンゼルス村っていう、カリフォルニア県ロサンゼルス村ってとこにあるっていうから、まあ、そこでちょっと羽を伸ばそうか、つってね、もう秘境も秘境ですよ、ロサンゼルス村っつったら、途中で温泉宿が出てきてね、金髪のおかみさんが迎えてくれてね、どっから来たんですかみたいなね、あ、東京から、もう遠くからありがとうございますみたいな言ってね、もうもうあれですよ、地方料理の海鮮料理なんかいただいて露天風呂にゆっくり入って、もう両脇にはブロンド美女ですよ。ちょっとロサンゼルス要素が足りないんで、このままだとバレちゃうから言ってないことバレちゃうから、両脇にはもうブロンド美女ですよ。もうナターシャとナンシーとサラと、隣にはジェシカとボブとトムと両脇にブロンド美女抱えて温泉でゆっくりする夢を見ていたりとかね、まあ、パワーアップしようって言うんだから、まあ、何をパワーアップすればいいんだって話に、まあ、これまたしないってのはバカ野郎だから、いろいろ悩んじゃってさ、これどうパワーアップをしようかと、ね、じゃあなんだ、声の大きさを変えようかとかね、声なんか話のテンポをね、もっと良くしようかとか、そんな変わらないから、そんな、トーク技術なんて伸びないから、こんだけやったって全然伸びないんだから、伸びない、パワーアップなんてもう言ってみたかも、最後、全然、だからもう一番わかりやすいパワーアップって言うんだから、なんかね、それはもう、ちょっと、そんな、肉体的にパップすりゃいいんじゃねえのって話になって、ちょっとちょっくら海王様のとこ行ってね、海王拳がなんだろ、習得したのはいいんだけどね、元気玉の習得で手こずってね、元気玉ってのはほらなんか邪神がっちゃダメだってんだよ、みんなからエネルギーもらうんだから、邪神があったら元気玉なんて使えねえから、まずお前は邪神を捨てろって。俺なんて人から元気をもらうことしか考えてないから、元気と金銭的な何かをもらうことしか考えてないから、元気と使わなく、ね、使わなくなったパソコンとかもらうことしか考えてないから、そんな邪神ばっかり、あとほらエッチなことばっかり考えてるから、元気玉が全然習得できなくて、しょうがないけど元気玉はいいからっつってね、無事クリリンの危機に間に合ったわけでギリギリクリリンの危機に間に合ってね、今ナッパにちょっと苦戦してる状況でございますけど、あとはな、まあほら考えて休んでた理由はもっと考えてってなんだよ、カザル君、まるで休んでこんだけ長くなった理由がないみたいじゃないか。はい、まあ、思いついたら何でも言っちゃえばいいんだよ。何でも、休んでたい理由何でもいいから言っちゃえばいいんだよ。あれだ、あれ、本当の夢を見つけた。本当の夢を、そう。 やっぱりなんていうんだろう、2ヶ月ぐらい休んでね、自分探しの旅なんかをこうしましたからね、僕はね、やっぱ自分が本当にやりたいことを見つけたね。そう、ポケモンマスター、ポケモンマスターに僕はやっぱなりたかったんだよ。やっぱり自分の中の本心に気づけた。うん、僕はやっぱりね、ラジオ DJ とかミュージシャンとかじゃなくて、やっぱり僕が一番やりたいのはポケモンマスターって、頑張ってマサラタウンにさよならバイバイしてね、なろうと思ったんだけど、この2代目のピカチュウがなかなか懐かなくてね、うん、初代の話はちょっとしないでもらっていいかな。初代はちょっとほら、猟友会の方に、その猟友会の方がそのね、イノシシと間違えちゃったっていうのが猟友会のコメントですから、正式なコメントですから、畑を最近荒らしていたイノシシと間違えて撃っちゃ、黄色いよピカチュウは、黄色いけど撃っちゃったって。まあ今はでも大丈夫ですよ。ポケモンセンターの見たことがない部屋に連れてかれましたから、大きいと博士にこっぴどく怒られてね、サトシこの野郎と、サトシこの野郎、あれほどポケモンはボールに入れて持ち運べと、何お前はなんかお前話し飼いにしてんだと、だからそう、こういう悲しいことが起きるんだと。まあ2代目のピカチュウをもらって今一生懸命電光石火をね、覚えさせてる途中でございますからね。マサラタウンにさよならバイバイにはならなかったんでね、まず頑張ってやってますからね。まあじゃあもうだからさ、カザル君、こうやってさ、よくわかんない理由、ベラベラベラベラ喋り続けてもいいよ。銀河鉄道の旅したとかいいよ。で、最後ネジにはなれなかったけど、ワッシャーになりましたとか、そういう話をしてもいいんだけど、違うでしょ。本当にちゃんとね、言えばね、こっからマジの話をすると、多分みんながへこむだけだから。まあ、わかりやすく言うといろいろ悩んじゃったっていう。いろいろ悩んじゃってちょっとね、遅れちゃいました。本当にすいません。まあ、でもこれからはね、またベラベラベラベラこうやってやってきますからね。よろしかったらね、この廃部寸前のタイムマシン部、まあ、もともと部として認可されてないこのタイムマシン部聞いていただけたらなという話でございます。ただちょっとね、皆様にはちょっと申し訳ないお知らせなんですけど、タイムマシン部の方がちょっとですね、更新のスピードっていうんですか、更新の回数がちょっと変わりましてね、今までは毎週だいたい1時間の放送をしていたんですけど、まあ僕もカサル君もちょっとね、まあなんて言いますかね、まあまあ忙しくなってきまして、まあ僕の方はやっぱり本職でありますね、CIA の仕事の方が結構忙しくなりましてね、CIA の板橋支部ってところに僕は働いてるわけですけど、スパイとしてね、まあいろいろやることあるんですよ、スパイとして。板橋のそのなんかいろんな医療品とかなんかいろいろ服のほらおばあちゃんがよく着るような服のリサーチとかいろいろするそういう系の仕事がね、 CIA としてありますから、いろいろ。笠原くんのは笠原くんでね、やっぱりいろいろ忙しかったりするわけじゃないですか。部屋をね、黒いマジックで真っ黒に塗った真っ黒、細い方で真っ黒に塗る仕事が笠原くん忙しくてね、真っ黒に壁を一面に真っ黒にしたら白いペンキでそれを塗り直して、もう一回真っ黒にしてって、どんどん壁を厚くしていくっていう、これね、昔からもう今から2000年ぐらい前からね、伝わるね、建築方法なんですけどね、それで壁のね、保温性を強くしていくっていう、修正器とマジックを用いた壁の作り方。笠原さんは職人なんですけど、その職人なんですけど、そっちの仕事の方がだいぶ忙しいと。もうなんか部屋の中がもう死んだくせいで危ない状態になってると聞きますけどね。まあ2人ともなかなかちょっとね、2人こうやってなんていうの、顔を合わせてこう会うのもだんだん難しいっていうね。あんだけ昔はもう一緒に いたのに、あんだけ昔は笠原さん私のことばっかり見ていたのに、私しか見ていなかったのに、私が23時15分ぐらいとかにね、笠原今から稲川淳二見るからこいつったら、来た男なのにこいつは終電ねえのに、もう帰り終電ねえのに来て、稲川淳二怖えから一緒に見てくれっつって、俺はでうちの部屋で一緒に見て、俺30分ぐらい見て爆睡って、眠くなっちゃって爆睡、笠原最後まで見て夜中の1時半ぐらいに帰るとか、そういうのザラだったんだけど、最近はなかなかこう2人でね会うのも難しいぐらいお互いちょっと忙しくなってきちゃいまして、タイマー新聞の方がちょっと毎週ではなくて、これから隔週、隔週という配信の仕方になります。で1回の放送時間もだいたい30分ぐらいね、長くて40分、だいたい毎週30分ぐらい、隔週30分ぐらいという形になりますんでね、そちらの方は本当に、申し訳ないのですが、まあこれからもね応援していただけたらなと思ってます。本当に本当にすいませんでした、本当にごめんなさい。もうすごいね、ものすごい数のそのメッセージをいただいたりとかね、いつになったら更新してくれるんだっていう、知った激励をたくさんもらいましてね、これからはもう本当に頑張っていきますんでね、よろしくお願いします。というわけで、じゃあそろそろ久しぶりのタイトルコールをち ちょっとドキドキしていますがね、あれはもう本当にこの年、ね、2ヶ月間ぐらい一切行ってこなかった。まあそれそうでございますよ。皆様もどうかねご一緒にねタイトルコールしてくれたらなと。今たとえねこのラジオをね山手線内で聞いていてもですよ、大きな大きな声でね、一緒にタイトルコールしていただけたらなと思います。それでは参りましょう、タイムマシーン部。今週も始まりましたタイムマシン部、お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そして目の前に座っているのがよろしくお願いします。今日さこの収録に来る前にテレビを久しぶりに見ていたんです。あうちテレビ見れるようになりましたから。誰に向けて誰に向けてだよ。そういえばテレビもう一時期もう何だか1年か半年ぐらいテレビうちなかったんだけど、この間トルネッツさ便利なやつを買ってさ PS3 でなんかテレビが見れるようになるって、それをつけて以来もう鬼のようなテレビっ子にもう完全なテレビっ子ですよ。もう俺を構成するその物質のうちタンパク質が主だったんだけど、今ほぼテレビですよ。遠くから見ると俺かテレビかわからないぐらいのテレビっ子に今なってます。テレビくんになってるわけですけど、テレビくんって昔の雑誌のあったな、そんなのな。テレビ見ていたらさ、今日なんかマジックのやつやって、マジシャンのさセロっていうすごい人気のあるマジシャンの方らしくて、セロさんって方がさ、まあ、いろんなマジックをやっていろんなイリュージョンやってさみんながびっくりするって番組をやっていて、もうねもう大好きになったセロさんのことが、今日ものすごく好きになった。まあこういう見方で好きになってる、こういう見方でも好きになれるなっていうので、まあいや普通にすごい方なんだよ。なんかその2007年かなんかにそのワールドオブマジシャンみたいな選ばれたりとか、マジシャンとしてのテクニックもすごいあるんだけど、もうねなんかその一個向こう行ってる、あの人のマジックは。一個あったのがなんか中国の少林寺拳法のお寺にこうセロさんが行くわけですよ。でなんかそこでいろんなマジックを見せたりとか、少林寺のそのいろんなさかっこいい武術を見て、お互いはすごいですねすごいですねってこう讃え合うみたいな企画で、でなんか最後にとびっきりのなんかマジックを見せますみたいなセロさんが言うわけよ。でなんか建物の屋上みたいなところにいてセロさんが、でそこにもう一人芸能人ついてって、ほら三船美佳の旦那さんの高橋ジョージであってた、あの人がこうジョージさんが一緒に行って、なんか建物の屋上みたいなところでこれからカードマジックをします。でセロさんがこうトランプをこうザーって出してこうジャッジャッジャッと切って、なんかその1枚引いてくださいジョージさんって、ジョージさんが1枚トランプを引くわけで、今からなんかそのカードを当てますみたいな、でぐちゃぐちゃにしてこうカードを出すわけ。ジョージさん、あなたが選んだカードはこのスペードの10ですねみたいなやると、ジョージさんが選んだのはハートの8だったわけで、ジョージさんが、あーセロさん間違えましたね、失敗しましたね、それじゃないですよ、スペードの10じゃないですよって言ったら、実は僕のイリュージョンはこれからなんです。でそのカードマジックをやっていたのが建物のなんか屋上みたいなとこじゃん。その建物の、前にはでっかい校庭みたいな、少林寺拳法の学校みたいなとこだから、でっかいこう広場みたいのがあるんだけど、そこに少林寺の生徒たちがたくさんいるの、100人ぐらいで、セロさんが合図した瞬間、その生徒たちがわーってこう広がって、また集まって、なんつうのなんつうのマスゲームみたいな感じで、上から見ると生徒たちがハートの8っていう形になるわけよ。でジョージさん、あなたが、出したカードはハートの8ですねって言ったら、ジョージさんがなんでですか、今引いたのに、セロさんすごすぎる、これってさおかしくない、ね、このマジックツッコミどころがまずすごくあるのがね、いや確かにすごいよ、ジョージさんが引いたそのね、偶然引いたハートの8ですよ、ハートの8を最初セロさんは間違えてスペードの10ですって言ったら、いやセロさん間違えて、ここは間違いをわざと見さすといて、ジョージさんが間違えましたねって言った瞬間、違うんですよジョージさん、僕の本当のマジックはこれからなんですって言ったら、生徒たちがハートの8を作る、すごい、ちょっと待てと、俺もいい年だと、俺ももういい年だとね、訓練しなきゃ、そんなでっかい校庭に100人ぐらいの子供たちがハートの8を自分たちの体で作れるわけないじゃん。これさ、 ここまでやっちゃっていいのってとこあるわけ。わかるか、サル君、言いたいこと。そのセロさんよと、あんたがそのジョージさんの選ぶカードをもう見抜いてましたって言いたいのはわかるけど、それは何ヶ月前からって、俺はあの何ヶ月まで言わなくても何日前から練習したのって。でさ、そのハートの8を少林寺拳法の子たちがその作る瞬間もなんかいち早くその自分はここのポジションに座ればハートの8になるってこう集まる子供もいれば、あれ俺どこだっけってちょっと迷ってる子供いんのよ。絶対その校庭に目印みてえのが書いてあんのよ。それを探しながら、やべやべ俺あの8のあの丸と丸の間のクリってなってるところの部分だみたいなやつがいんのよ。もうそれ練習してるじゃん、練習してるじゃん。じゃあよ、カザル君やめて。もうセローのマジックにはみんなびっくりしたんだから、そんな目で見ないで練習したとか。でもさ、じゃあたもし、まあ、100歩譲ってよ、いやもう5000歩ぐらい譲ってよ、遠くに歩いて譲ってだよ、全部それがセローマジックだとしたら、あの中国の少林寺の子たちにどんな暗示かけてんだよって話じゃない。もうそれってさ、それってそうじゃない、もうなんかわかんねえけど後頭部にそういう電波が出る装置みたいなくっつけてよ。そういう話だろ。だってセロさんだけの力じゃねえじゃん。もうその生徒たちがハートの8って形になるにはね、その生徒たちにそういう意思を伝えなきゃいけないわけじゃん。今ジョージさんが引いたのはハートの8だっていうのをジョージさんにバレないように伝えたとしたら、もうそれはさ、何かしらの電波を飛ばしたか、もうそう、もう本当に人の心を操るかじゃんじゃんっていう。もうすっごい好きになっちゃって、そのマジック見た瞬間で。結構まあ1時間ぐらいいろいろ見てたんだけどさ、その後になんか出てきた、なんか中国でルービックキューブがすごい有名な人がいる。ルービックキューブってあのパズルね、四角いパズルで色揃えるパズルの、なんか世界でもすごいトップクラスの人がいるってなって、そのルービックキューブを8秒ぐらいで揃えられるわけ。どんなにぐっちゃぐちゃにしても8秒でカッカッカッカッカって揃えちゃう中国人の達人の方がいて、でそれを見てこうセロさんがすごいすごいすごいですよって言うわけですよ。でなんかね、あのスタジオにそのルービックキューブマスターみたいな方を呼んで、日本のスタジオに呼んで、でその奥さんも一緒に来て、ルービックキューブ使いの奥さんも来て、でスタジオにはセロさんとその芸能人の司会者の人とかゲストの方がたくさんいて、じゃあ今からこのルービックキューブの達人の、ね、ご夫婦の方に何か見せてもらいましょう。そしたらあのルービックキューブがどんだけ速いかとかさ、いろいろあるじゃない、やっぱりあの目隠しでやれるとかさ、そういうのも一通りやってんだよ。もう目隠しで揃えられたりとか、片手だけで回せるとか。でさらにすごいものを見せてもらいましょうってルービックキューブ夫妻がやりだしたのが、ルービックキューブを使って絵を描きますみたいな、そのルービックキューブを100個ぐらい使ってモザイクの絵を作るみたいな、もうそれはまあテクニックとかじゃなくねっていうやつを、まあさ、まあまあまあまあまあ、まあ、ここはまだいいじゃない、ここは。でなんか額縁みたいのにルービックキューブを100個こう積み上げてって、こう遠くから見るとモナリザの絵に見えるってことをやるわけで、まあそれはまあまあね、まあマジックっていうかそのスゴ技かって言われたらうんってなるけど、まあでもまあすごいわけよ。あ、本当に遠くから見たらモナリザに見えますねっつって、でまあスタジオもすごい大盛り上がりでさ、ワオワオってこうセロさんもすごいですすごいですってなるわけで、セロさんがこんなにすごいものを見せてくれたから、あのお礼がしたいって話になるわけですよ。であのなんかね、そのモナリザは、そのモナリザの絵はルービックキューブ100個ぐらいでできてんだよ。で真ん中の1個を出して、奥さんがセロさんここにサインしてくれませんかって言われて、でセロさんが自分のサインを書いて戻したので、セロさんがこの後が僕の本当のイリュージョンですってまた言って、なんか板みたいので隠してこう取ったら、真ん中のその100個中の1個のルービックキューブだから本当はすごい小さいじゃん、それが板を1回 はめて外したらすっげえでけえルービックキューブが1個出来上がってんの。真ん中にもう縦横その25個分ぐらいの、もうその大きいモナリザの絵の4分の1を占めるぐらいのも、ね、でっかいルービックキューブが1個あるので、うわーって、まあ客席もびっくりするのよ、今の一瞬でどうしてみたいな。でそのルービックキューブをぶち抜くわけよ。でその瞬間モナリザの絵がガラガラガラって崩れるわけ。その瞬間の中国人夫妻の顔が最高だったのよ。あー、やっちゃうんだっていう、これ本当だから、そのこのマジックのツッコミどころはね、もう作ってあんじゃん、そのでけえルービックキューブってのは1個あるよ、その つまりマギー神事的な、もう用意してきてんじゃん、その小道具を。そのセロさんがその一瞬板をはめた間にね、ルービックキューブをそのさ25個分ぐらいを抜いてだよ、大きい1個に変えるっていうテクニックはどうやったか知らないけど、それより前にそのでけえルービックキューブを小道具さんが作ってるっていうのはあるんだけど、俺はそのさらに1個上のちょっと悲しそうな顔をする中国人のそのルービックキューブ臭いなのよ。私たちが一生懸命作ったモナリザがバラバラになった時の顔、そしてセロさんから大きいルービックキューブをもらった時の微妙なリアクションなんかね、その行き過ぎな感じ、セロさんのあの行き過ぎた感じがね、もうワクワクしちゃってね、でまたバランスがいいんだ、芸能人たちの三船美佳とかのそのオーバーリアクションがもうよりそのなんつうんだろう、 B 級感というか、チープな匂いを漂わせてくれてて、もう今日はちょっとちょびっとしか見れなかったんだけど、俺 DVD 化したら見たいわ。だってどれぐらいさ、そのセロさんが分かんないけどね、カードマジックであなたが選んだのはね、スペードの4ですとか出すのにさ、そのうちあの人多分あれだぜ、もう思いきしなんかエアーズロック削っちゃったりするぜ。それもうどこの許可もらったんで、そのオーストラリアのどこの許可もらったんだよとか、そのうち絶対やるもん。だってなんかあれだよ、なんかエッフェル塔とかに思いきし横断幕とか掲げちゃうんで、そのうちあの人やろうと思ったフランスのパリかなんかでやって、あなたが選んだのはこれですってしたらエッフェル塔にずらーって出てくんだよ。もうその準備とかも思うと、その何ヶ月も前から準備してたマジックと思うと、もう大好きあの人今週も最後まで聞いてください。さあ今週のメールテーマは、今思うと笑える話ということだったわけでございますけど、たくさんメールをいただいてます、ありがとうございます。早速参りましょう。ラジオネーム豆ハッチさん、白井さん、笠原さん、こんばんは。私は定時制高校に通う高校3年生です。こんばんは。定時制高校は夜間に通う学校なので、比較的やんちゃな方々が多い学校です。私が通う高校は1年生の一番最初にアルファベットの授業から始まり、高校でね、1年生が終わる頃には1学年の生徒の半数が辞めてしまうような地元でも有名な不良校です。そんな学校の生徒数人は頭の中までやんちゃらしく、ことわざの授業の時、先生に体にまつわることわざを一つ言いなさいと言われ、ヤンキー君は、上半身と何の疑いもなく答えた、何の疑いもなく答えたのです。ことわざの授業で、まあいろいろあるわな、なんかね、体にまつわることわざ、飾るくなんか考えて、なんかあるでしょ。今急に言われたら出てこないけど、まあ何でもある中で、上半身もう一個、先生がなぜ血は固まると思うかという質問に対して、ヤンキー君、どうしようって動きがなくなるから。これは血がやべどうしようっていう血の動きがなくなるからだ。もう分かんないよ言ってることは。果たしてこの答えにはどういった意味があったのでしょうかって、豆八さんも疑問になってるから、これは多分そのヤンキー中だと血っていうのはね、怪我してすりむいたりとかしたら多分血がタラーって出てくるじゃん。あの時の血はやべどうしよう、やべどうしよう、超俺垂れてんじゃん、超やべやべ、武井先輩超怒られるみたいな、調子ばかれるわ俺垂れてしっていうのがなくなると固まるんだと、落ち着くとやべこれいけんじゃね、これやれんじゃねって血がなると固まる。やべえわこれ、ヤンキーすごいわ。ことわざ上半身すげえ好きだけどね。ことわざ、ね、体にまつわることわざ、上半身って多分すげえ堂々と答えたんだ。いいわ、楽しいわな。頑張って卒業しますとのことなんでね、豆八さん頑張って卒業してください。ラジオネーム庭の雑草くん、僕の人生で一番笑った出来事は僕が中2の時の出来事です。ある日全校朝礼を校庭でやっていて、校長先生が話をしている時です。僕はあまりにつまらない校長先生の話を聞かずに、ぼーっと目の前の校舎を眺めていました。すると ある3年生の教室のベランダに T シャツにパンツ一丁の見知らぬ先輩が出てきて、ベランダからぶら下がり始めたのです。そして全校生徒がそれに気づき、全校生徒の異変に校長先生が気づき、振り返って見つけたものに校長先生が一言、おい S、 ズボンを履きなさい。生徒の命より公然わいせつを先に気にした校長先生の言葉が一番笑えたことだと思います。これ笑い話になってよかったよな。途中から途中まで笑えないからね。校長先生も動転したんだろうな。動転して、まず先にズボン履きなさい。その状況じゃ履けないんだけどね。ブランダからぶら下がってるから、その状況の前にクリアしなきゃいけないこといっぱいあるんだけどね。もう一個学校系でね、ちょっと長めなんだけど、 ラジオネーム戦場の八百屋。僕が小学校の時の掃除の時間の出来事です。僕は廊下掃除に割り当てられたのですが、廊下掃除というのは先生の目が行き届きにくいため、大抵の日は友達とふざけていました。その日はあだ名が巨神兵の友達と僕が体当たりをして、巨神兵はその体当たりを止めるというバカな遊びをしていました。しかしこれさ、これ小学校の男子らしい遊びいいよね。巨神兵に体当たりをして、巨神兵を止めるだけの遊びだよ。それだけで多分こいつらは1ヶ月ぐらい持つんだよ。ダメだ、ヤオちゃんダメだ、もっと強く来てよ、ヤオちゃん本気で来てよ、絶対でも巨神兵くん止めてよ、絶対止めてよみたいなのを1ヶ月間とか続けられる、この小学校男子らしいね、ほぼ猿の状況、ほぼ猿の頃の遊びがいいよね。あの動物園のだって猿たちがやってる遊びとほとんど同レベルじゃん。体当たりをして体当たりを止めるだけの遊び。というバカなこと遊びをしていました。しかし廊下掃除は僕と巨神兵だけではなく、おとなしくお嬢様系の女の子も廊下掃除に割り当てられていました。僕たちはその女の子が掃除をしているにもかかわらずずっとふざけていて、僕が巨神兵に体当たりをしようとしたら、ちょうどその女の子が巨神兵の後ろに来てしまったのです。僕はそのまま体当たりをしてしまい僕はそのまま体当たりをしてしまいました。あわや大惨事の場面でしたが、巨神兵は僕の体当たりを止めてくれました。しかしその止めた衝撃で巨神兵は豪快なおならをしてしまったのです。そして後ろの女の子はもろに巨神兵のおならを吸い込んだようで、廊下に嘔吐してしまいました。もう大惨事なんだけどね。もう第三、女の子が巨神兵的なことになってるわけよ。女の子がナウシカ後半の巨神兵的な、腐ってやがるの、そう、腐ってやがるの、あのドローっとした感じになってんだと。女の子は保健室に連れて行かれ早退し、次の日学校休みました。怒られたのは僕ではなく、生理現象を他人に無理やり起こさせた巨神兵で、巨神兵は先生にも保護者にも教頭先生にも怒られ、女の子が学校に来た時に泣きながら謝っていました。僕も謝ったのですが、その女の子は僕は悪くないと言ってくれて、なんか悲しい思いなんです。最近までは思い出すと罪悪感が込み上げてきましたが、最近では懐かしい思い出として笑えるようになってきました。ちなみに巨神兵はその日以来殺し屋というあだ名に変わりました。なんだろうな、このなんだろうね、この感じね、悲しいじゃん全然。今思い出すとバカだなって話だけど、まあこの巨神兵は巨神兵らしかったんだよ。つまりおならで吐くって相当だぜ。そう、もう火の7日間だよやっぱり。火の7日間が起きたわけでしょ。もうヘロ笠原さんやめましょうよ。そう、もう 今の大災害がここで起きたわけです。今さらに笠原さんが今ね、ヘの7日間っていう、そのもうどうしようもない今ギャグを今言いましたよね。今この戦場の八百屋くんがこれ何年前の思い出か分かんないよ、10年ぐらい前の大惨事ですよ。あの日の7日間が起きたのは、今ここに大惨事がまた起きたんですよ。笠原さんがしょうもないね、しょうもないギャグを今ボソッと言いましたけど、大惨事ですよこれ。だって電車内で聞いているね方々全員 iPod を床に叩きつけたわけですよ。せっかくこうね、あの冬のボーナスで買った iPod Touch とか iPhone 4をみんな叩きつけて今画面が割れてる、これ大惨事ですよ本当に。笠原さんもういい加減にしてください。本当にもう勘弁してくださいよ。もうもう一つ、ラジオネームダノイチさん26歳元保育士。 エロ短歌、まあ、このラジオの、名物コーナーですね。エッチな気持ちを短歌に乗せてスケベなこと言ってこうぜっていうエロ短歌、エロ短歌を職場の上司にグループ送信しちゃいました。間違えてね。それからというもの、ある上司からは軽蔑され、また別の上司からはまるで地動説を唱えたコペルニクスを糾弾する教会の人のように僕の人格を全否定してきました。そしてめでたく今年の春から転職することになりました。転職先では前の職場よりはるかに条件が良く、無事満足に働けています。よかったですねっていう、まあ、今は笑える話。結果オーライだから、何でもね、何でも結果オーライだ。オッケーオッケー、大丈夫大丈夫。さあ、ね、笑い話のメールじゃないんですけどね、他にも何個かいいのが来てましてね。女子にグッとくるときっていうタイトルで、そんなコーナーはないし、そういうメールを募集した覚えはないんですけど、タイトル、女子にグッとくるとき、ラジオネーム、やる気なしを。一緒にあのママチャリ走ってくれたね、俺大好きだ、あのジェラシーのパワーで、カップに対するジェラシーで、あの1月のママチャリレース一緒に走ってくれたやる気なしおから、女子にグッとくるとき、白井さん、笠原さん、こんにちは。こんにちは。女子に対してグッとくるときですが、僕は女子生徒が昇降口でかかとをひょいっと後ろに上げて上履きを履く姿にグッときます。足の増資を余すことなく堪能できる片足立ち、表情の読み取りにくいうつむき気味の顔、前かがみになり軽くひねりが入ってボディラインが制服越しになんとなく感じられる上半身、さらに言うと上履きはこまめに洗ってはいるものの汚れが落ちきらず生地がうっすらと灰色がかってるものならばなおいいです。どうですか白井さん、これはグッときませんかっていうメールが、もうセクハラまがいのメールがやる気なしおくんから、頼んでもませんが、これ俺たち頼んだっけ、女子にグッとくる瞬間あったらって、これを覚えてない、もし俺らが頼んだらごめんね、やる気なしお。重めのグッドがヘビーグッドが来ました。これはちょっとわかんねえな。その瞬間にグッとくんだと、かかと、まああるわな、その下駄箱とかでかかとひょいっと片足立ちになってあげて、その瞬間のその何とも言えないボディのバランス、そこにもう何とも言えないミロのヴィーナス的な美しさを感じるわけよ。黄金比的なものをやる気なしおくんを見るんだと。でね、ちょっともう一個メール来てて、新コーナーなんていかがですか、ラジオネームしりき、白井さん、笠原もどきさん、こんにちは。こんにちは。某念能力ジャンプ漫画のようなお休み、お疲れ様です。本当にごめんなさい。あっちのね、漫画の方もね、2ヶ月連続であの単行本が出ることが決定しましたんでね。よかったよかった。もちろん2人のことですから、2人でラブラブイチャイチャチュパチュパしてたことだと思います。ステンゴロリンチョ、話は変わりますが、新コーナー提案です。コーナー名、やりたいコーナー。こんなことをしてほしい、あんなことをしたいという願望をただ送り、白井さんに判定してもらおうというコーナーです。一度試しでやってみては。しりきが一個ね、例を送ってきてくれます。ちなみに自分は友達の女の子と帰っていて、自分の歩くスピードが速すぎた時に、待ってと言って自分の手首の服をちょっとつまむやつをやってほしいですっていう、まあ、要はこういうシチュエーションのこういうのがたまんねえみたいな、このしりきのコーナーとこのやる気なしおくんの、セクハラメールグッとくるときは合わせて、これ新コーナーになるんじゃない。もうそいつにしかわかんねえグですよ。コーナー名グガギグゲゴのグにツで、ハンマーバキ的なツを3つ入れてください。グただこれはだから明らかに誰しもがグッとくるやつじゃないよ。もう分かりやすいやつあるわけじゃない。そのなんつーの、もう飲み会とかで前かがみになった女の子の胸の谷間がチラッと見えた瞬間とか、そういうのはダメだよ。そういうのはもうみんなが言うやつだから。これやる気直しをくんのはかなりじゃん。かなりのやつじゃん。ギリギリのラインじゃん、これ。この、 これこういう、まあ女の子だったら男の子のこういうとこにグッとくる。だから女の子の方も自分だけグッとくるようなやつだよ。あのよくある女の子バージョンだとよくあるのが、ほら車のドライブの時にさ、車をバックで入れる時、バックに入れる時になんかね、ミラー越しにこうなんていうの、後ろ振り向かえる時とか、ああいうのがグッとくるとか言っちゃダメですよ。なんかネクタイを取る仕草にグッとか、そういうのは使いも古されてますから、お前しかわかんねえよそれみたいな、そういうやつを募集しています。グーです、新コーナー、グーです。もうあのみんなが困惑するようなやつ、それどこにっていうグーを送ってきていただけたらなと思ってますね。合作コーナーってことでね、シリキとやる気なしの合作コーナー、グーです。みんながグーっとくる。だからまあ仕草だったりそうだし、まあシリキみたくこういうシチュエーションでこういうことをされた時、だからこれもそれどこがみたいな、でできればどうしてっていうのも詳しく書いてほしいよね。こういう妄想できるからとかさ、なんかしてほしいよね。というわけで募集してますので、どんどんみんな送ってみてください。最後にエロ短歌いきましょう。エロ短歌もどんどんまだまだやっていきますんでね、エッチな短歌をどんどん送ってきてください。ラジオネーム右手の恋人、初夜だけは無理して野獣になったけど魔法が解けて今は飼い犬っていう、もう素晴らしくない？これは俺はもう国語の教科書載っていいはずだよ、これは。これはね、僕は何がいい、この右手の恋人くんのだね、うん、何を強化してるかって言ったらね、このなんていうのか、カップルのこのね、カップルの歴史が見えるよ。ここにカップルのその性交渉の歴史があるんだよ。君ね、ね、まあ、初夜ですから夫婦とも取れますね。だからもうその初めての日はね、もう旦那さんの方、男の方無理して獣になったけど、ド M なんですよ。その飼い犬になるまでがね、いろいろ あったわけ。お互いカミングアウトして、俺実はの猿グツワが好きでみたいな、そういうやり取りがあったわけですよね。素晴らしい、魔法が解けてって言ってますからね。素晴らしいね、この一種は。もう一個いきましょう。ラジオネーム、オムライス、中学1年生。ボッキボキ、背中を伸ばしてプラスケル。今度は僕がボッキボキ。これも素晴らしい。これリズムがいいね。これはリズムがいい。これからフルボッキのことをボッキボキと呼びましょう。フルアーマーボッキの時あるでしょ。アマボッキとフルボッキってのがね、男の子にあんのよ。もう最低だよ、今週や。もうここら辺で最低になってきたよ、もうよ。小学生の女の子とか聞いてんのによ、もうよ。男の子にはね、アマボッキ、フルボッキってのがあるんですよ。あのアマボッキってのはもう中途半端なボッキだよ。もう疲れてる時のなんかしょうもねえボッキ、あといたずらボッキってのもあるけどね。いたずらボッキっていうのはこれはもう、なんでお前今立つみたいな。これから体育の時間だよ、これから体育着に着替えなきゃいけないのに、なんで今ボッキーみたいなのがいたずらボッキーっていうな。まあ俺反抗期ボッキーとか呼ぶけどね、あれはいろいろいろんな呼び方あるけど、フルボッキーってのがあるんですよ。フルボッキーっていうのはもうみなぎるパワーですよ。もううーん、あのその瞬間男の子はなんて思うか、爆発しちゃうかもっていう。僕のおちんちは破裂しちゃうかもっていう瞬間があるんだよ。男子にはあるんだよね。わかるでしょ。このまんまほっといたら、僕のおちんちんはね、ぴゃんってぴゃん、チャオズ見たくなるんじゃねえのかなと、天さんごめんの一言を残してぴゃんってなるんじゃねえかなってぐらいパッツンパッツンの時あるの。ジーパンが狂気になる時があるの。それフルボッキって呼んでます、僕たちは。フルアーマーボッキですよ。もう最終決戦で、もうね、もう体中にいろんな武器をくっつけて、増加装甲をいっぱいくっつけて、機動力を損なわないためにブースターいっぱいくっつけたフルアーマーボッキですよ。ね、フルアーマーボッキのことをこれからボッキボキ。これはあのダンコンのあの嘘巨乳以来の俺の中でリズムブームながらと、見てみて巨乳、俺巨乳以来のボッキボキ、今度は僕がボッキボキ。だって俺使いたいもん、ボッキボキ使いたいもん俺。いやー中1いいね、 中1はやっぱね、いいね、勢いがある。ボッキボキ、いいね、というところでございますかね、エロ短歌の方もまだまだ募集してますから、どんどん送ってきてください。どうしようかな、メールテーマは、まあそっか、入学の思い出とか、まあみんなこの1ヶ月間ぐらいでね、新生活がみんな始まってるわけじゃん。高校行ったりとか、なんだりとかあるわけじゃん。この4月、5月んで、まあなんかその、クラスに果たして馴染めてんのか、馴染めてないのかとか、いろいろあるから、まあ、メールテーマ入学式と、まあ、あと入学シーズンみたいな感じで、この 新学期シーズンの、まあ、なんか思い出ね、どんな風な人見知りをしたかとかね、もうこの1ヶ月間で全然クラスに馴染めなくなったとか、いろいろあるでしょ、そういうのを送ってきてもらいたい、あ、まあ、入学式こんなことがあったとか送ってきてください、そして新コーナーのガガッですよ、俺たちがガッってなるようなねやつを送ってきてください。あとエロ短歌もまだまだ募集してますというところで、メールアドレス言っときましょう。 time-bu@hotmail.co.jp time-bu@hotmail.co.jp スペルは time-bu@hotmail.co.jp でございます。さあ、あっという間にエンディングでございます。まあ、いくつかちょっと告知の方をさせて、いただきます。私白井亮バンドをやっております。今ねこう後ろで流れてますけど、ネコロマンというバンドで、ギター弾いたり、リーダーなんかも務めてますんですけど、このネコロマンのね、ライブがもう次が決まってます。6月の3日大塚ディーパというライブハウスで私ネコロマンというバンドでギター弾きますんでね、もしよろしかったら、皆さんぜひ来てください。そして僕ね、タイマシン部隔週にするとか言っときながら、ね、今毎週ユーストリームの方をこのネコロマンというバンドでやってまして、毎週月曜日19時からユーストリームで生放送ネコロマンの反省会という番組をやっていますので、そちらの方もよろしければね、あのリンクを貼っときますんでぜひぜひ見てください。このネコロマンの公式ホームページがもう出来上がってるんですけど、 Google とかでネコロマンって入れてもらえればこのホームページ出てくるんだけど、あの結構いろいろ増えててね、あのマイスペースに今毎週毎週ね1曲ずつねいろんな曲アップしてるんでね、これ今後ろに流れてるのがまぶたって曲なんだけど、他にもいろんな曲をもう作ってまして、その練習で撮った曲とかを毎週新しい曲どんどん追加されたりとかしてるし、あとユーストリームもそこから飛べたりとか、ライブのチケットとかもそこで予約できるんで、ぜひぜひ一度でもいいんでね、ネコロマンのホームページ見ていただけたらなというところでございます。いやしかしね、久しぶりにやったけどね、なんとかここまで喋れたね。もうドキドキでしたよ、本当に久しぶりだから。俺もやるのがもうだってこの2ヶ月とか3ヶ月こんなに大きい声を出してなかったからね。であれだね、やっぱなんだかんだり45分ぐらいとかなる感じだね。なんだかんだり40分過ぎるか30分にするって、こうね、やっぱり自分たちがこうね、やっぱり無理せず楽しもうって笠原とリアルなお互い条約を作り、まあ、前まで無理してたわけじゃないけど、やっぱりこう体調とか崩れたりとかね、よくないから、自分たちのそういうの考慮してスケジュールとか考慮してね、自分たちがやれる範囲で楽しい放送やっていこうって話をして、各週30分ってなったけど、まあなんだかんだ40分過ぎんなこれな。なんだか新コーナーとか始めたら、まあまあそこら辺もゆるくやってきますしね、まあまあね、まあずっと隔週か、ちょっとねこの先どっかで毎週できるのかはちょっとまだ全然わかんないんですけど、僕らの今のちょっと状況だとどうしても隔週更新というのが、なんとかやっていけるペースでございますんで、そこら辺の方はねご了承お願いしたいし、これからも応援していただけたらなと思っております。それでは今週も本当に聞いてくださいましてありがとうございました。それではまた2週間後。